説教私たちのうちに宿る石橋秀夫牧師です。
7月の12日と19日の日曜日は、日本キリスト教団のホーリネスノンベの教会に奉仕をしてまいりました。先週は宇都宮上町教会の剣道式に行ってまいりましたが、上町教会は東日本大震災で大きな被害を受けた教会で、この街道が新しく建てることができました。東日本大震災では日本キリスト教団の教会が地震で99の教会が被災をしましたが、そのうちの30教会大規模補修あるいは建て替え、などの、がなされて、そこでに日本キリスト教団として、支援をしてまいりました。あと2つの教会を除いて、全ての復興教会の復興が実現いたします。7月の助言会で、日本キリスト教団が10億献金をお願いいたしましたが、その全ての献金者のリストが出てまいりました。これを見ますと星ヶ谷教会は、450万7561円、星ヶ谷教会が東日本大震災のために捧げた献金額です。関東教区で一番多い金額を捧げることができました。本当にご協力感謝いたします。これは今週中に私と総幹事が感謝の言葉を書いて日本キリスト教の全国の教会に配布されます。12日の日は四季教会、埼玉地区に四季教会がありますが、四季教会の創立70周年記念講演会、そこで、ホーリネスの群れに期待することという講演の依頼がありまして、この講演をしてまいりました。それに先立ってそろそろ講演の準備をしようかなと思っていた時に、70周年記念誌が式教会から送られてまいりまして、それを見て大変びっくりいたしました。70周年ですから、特に式教会が設立された年日時、これは大変な時代的な状況の中で式教会が設立してまいります。1945年7月の18日、1945年8月15日に終戦になりますが、その1ヶ月前、1945年7月の18日に式教会が設立された。しかもホーリネスの群れの式教会が設立された。もうこのことに大変驚かされたわけであります。ホーリネスの群れは、国家から弾圧を受けます。教会の解散命令、あるいはまた同時に牧師たちが逮捕されて、迫害を受けるというその時代的な状況の中で、しかも式教会が設立した牧師も逮捕されて、迫害を受ける、解散命令が出される、そういう時代に、式教会が設立をしていくわけであります。この私の日本キリスト教団は合同教会で、いろんな宗派が合同して成立したわけでありますが、やはり日本キリスト教団も非常に暗い時代、罪の時代、このように私の兄弟姉妹が苦しんでいる時に日本キリスト教団はこれを見捨ててしまった、そういう闇の時代に式教会が設立されてくるわけであります。その歴史を見つめながら、講演の主題聖句として、先ほど読んでいただきましたヨハネ福音書の1章の5節の言葉、これを講演の中心的な御言葉として掲げて話をいたしました。光は暗闇の中に輝いている、1章の1節に光は暗闇の中に輝いている、この御言葉が示されています。ホーリネスの群れが置かれた環境、非常に暗い時代、闇の時代、また日本キリスト教団も罪の時代、闇の時代、その中に、光として、神様は式教会を作ってくださり、この教団の中に 輝かせ始めてくださった、日本キリスト教団が神様からの大きな憐れみを受けているということを強く感じさせられました。まあ、この言葉、司教会の存在はこれからも教団の中で語り続けていかなきゃならない、そんなことを思わしめられているわけであります。聖書が示す救い、福音、それは宿ったという言葉の中に示されます。今私たちは、人信条を学んでいます。人信条を連続して学んでおりまして、先ほども一緒に告白いたしました。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず、主は聖霊において宿りというふうに告白してまいりますが、このことを順番に学んでおりまして、今日は聖霊において宿るというこの告白について学びたいわけであります。宿る、どこに宿るのか。暗闇の中に宿る、暗闇を照らす光として暗闇の中に宿る。しかもこの暗闇、人間の闇、人間の痛み、苦しみ、それを背負うお方として、闇の中に宿った、光ったと神様の救いの御業が示されてくるわけであります。14節を見ていただきますと、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父と一人子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていたと示されてくるわけであります。一章の一節、初めのところを見ていただきますと、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとヨハネ福音書が語り始められます。言葉は神であったと示されます。ヨハネが語る中心的なメッセージであります。言葉は神であった、神にある言葉が肉となって私の間に宿られた、と示されてくるわけであります。まあ、肉といったときに、この言葉は主イエスキリスト、クリスマスに聖霊によって、マリアから誕生する、その主イエスが誕生した、それは肉の中に宿った。肉はすなわち人間を象徴し、それはまた同時に限界のある存在、弱い存在、脆い存在、神の前にどうしても罪を犯してしまう存在、そういう闇の中に、私の弱さの中に、痛みの中に宿ったと教えられてくるわけであります。宿るというこのことの中に、神様の私たちを救う決定的な御業が示されてくるわけであります。もう一度使徒信条の今日の部分のところで、我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず、主は聖霊により宿りと告白されてまいります。神の一人子が聖霊によって神の業としてマリアに宿った、信じられないことが起こった、神が人間になってくださったということを聖書は語っていくわけであります。18節、今日の聖書の一番最後のところを見ていただきますと、いまだかって神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのである。父の懐にいる一人子である神と示されてくるわけであります。主イエスキリストとはどなたであるか、人間である、神様に似た存在である、神のような人である、こんな言い方がされたりするわけでありますが、神に似ているということにおいては、人間の歴史の中にあの人は神に似ているというそのような人物は多数生まれてきた、存在しているわけであります。存在してきたわけであります。神のような人、これも人間の歴史の中でたくさん さん出てきているわけであります。しかし聖書はっきりと神である、主イエスは独り子なる神だ、神そのものだということを示してくるわけであります。2000年の教会の歴史、その戦いは、主イエスは神である、そのことを指し示す戦いを2000年間してきたということが言えるわけであります。今使徒信条を学んでおりますが、使徒信条とともに、たくさんの教会、カトリック教会もギリシャ正教会も私たちプロテスタントの教会も告白している信条にニケア信条というのがあります。ニケア信条は日本キリスト教団も受け入れています。ニケア信条を全ての教会が告白している、カトリックもギリシャ正教会も、そのことにおいて主の前に教会は一つだということが言えるのであります。そのニケア信条を見ますと、使徒信条では我はその一人子、我の主イエスキリストを信ず、主は聖霊に宿りというこの部分についてもっと詳しく、告白しているわけであります。ニケア信条は激しい戦いの中で生まれた信仰の告白であります。こんなふうに告白されてまいります。主イエスキリスト、神の御子、御父よりただ一人生まれたる者、神より出たる神、光より出たる光、誠の神より出た誠の神、作られず御父と同質なる神、このように告白されてくるわけであります。神から生まれたただ一人のお方、誠の神より出た誠の神、このように主イエスが告白されていくわけであります。教会はベツレヘムで誕生したイエス、ナザレの村で育ったイエス、十字架にかかって死んで殺されたイエス、このイエスが誠の神であることを命をかけて教会は語り続けてきたのであります。イエスは独り子である神、誠の神であるということを信じることができれば、それがもう全てであります。他に学ぶことはありません。このことを信じることが教会の命であります。私たちはさまざまな痛みや悩みをうちに持ちながら生きています。さまざまな悩みや痛みを持って生きておりますが、しかし人間の本当の痛みは何であるかということを人間は分かりません。まことの神のみが人間の本当の悲惨を知っておられる。恐るべき闇の世界をまことなる神が示し、その闇から救い上げるために私たちの戦いに来てくださった、宿ったと示されてくるわけであります。まことなる神であるイエスは十字架上で捧げます。死んでいくその直前に、我が神我が神なぜ私をお見捨てなのですか、我が神我が神なぜ私をお見捨てなのですかと十字架で叫んで死んでいくわけであります。神様から見捨てられる、そして罪の中に滅んでいく、ここに人間の本当の悲惨がある。まことなる神主イエスはこのことを指し示しながら、その罪を背負って十字架に死んでいくわけであります。我が神我が神なぜ私をお見捨てなのですか、 神様から見捨てられる痛み苦しみを背負って、まことなる神自らが死んでくださる、死んでくださったということが示されてくるわけであります。信じられないことであります。まことなる神が私たちの罪を背負って十字架に死んでいく、そんなことは誰も信じることはできませんし、受け入れることはできない事柄であります。しかしそのこと、このことを2000年間教会は世界に向かって語り続けてきたのであります。身近にいるイエス様の弟子たちも最初はそれを受け入れることができなかったのであります。イエス様は死んで3日目によみがえられた。そのイエス様に出会って弟子は、私の主、私の神よと言って主イエスにひれ伏すのであります。ヨハネ福音書20章を見ていただきたいと思います。210ページ、ヨハネ福音書の20章の24節、12人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいるないなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った、あの方の 手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて8日後の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのであったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばして私の脇腹に入れてみなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた、私を見たから信じないのか。見ないで信じる者は幸いである。復活のイエス様の手、釘で打ちつけられたその傷跡がある。脇腹には死んだことを確かめるために槍で突き刺したその傷跡がある。それを指し示された。復活のイエス様に出会ってトマスは、私の主、私の神よと卑劣するわけであります。この衝撃、この驚きが教会を作り、この衝撃を、驚きを2000年間教会は世界に指し示し続けてきたのであります。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。この肉というのは人間の弱さ、もろさ、罪、その中に真なる神が宿られたと聖書は神様の大いなる救いの御業を私たちに指し示すわけであります。宿ったという同じ言葉でパウロはこの感動を伝えます。たくさんの人々の大きな支えとなった御言葉でありますが、第二コリントの12章の9節から10節を見ていただきたいと思います。同じ宿るという言葉でパウロはキリストの力が宿る、そのことの喜びを私たちに語ってくるわけであります。第二コリントの12章の9節を見ていただきたいと思います。339ページであります。数年は私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。 それに私は弱さ侮辱窮乏迫害そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。パウロは大きな痛みを持っていたわけであります。この病さえなければと思えるような痛みをうちに持っていたのであります。この痛みから解放していただくように主に何度も何度も祈った。そこで示された主の言葉、それは私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力は私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうという言葉が示されるわけであります。キリストの力、まことの神の力は私たちのうちに宿る、すなわち弱さの中にある自分、神の力は私たちの最も弱いところに結びついてくださる、宿ってくださる、私たちの最も脆いところに結びついてくださる、宿ってくださる、私たちの一番醜いところ、そこに宿ってくださる。だから自分の弱さを誇りましょうと驚くべき御言葉が示されてくるわけであります。キリストの力に生かされる、このことの喜びを知るものとされていく、その時に実節の言葉、次の言葉でありますが、それで私は弱さ侮辱窮乏迫害そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私たちは弱い時にこそ強いからですとの御言葉が示されるわけであります。行き詰まりの状態にあっても満足しています。信じられないことであります。行き詰まっている、でもそのところで絶望して頭を抱えてしまうのではなくて、そこでもなお満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからですと示されてくるわけであります。神の一人である神、主イエス、この真なる神が私の最も暗いところに宿ってくださる、そしてどんな闇の中にあっても私たちは喜びを失うことなく生きていくことができる、そのことをパウロは強く私たちに示してくれているわけであります。弱い時にこそ強い、キリストが真なる神が、キリストの力がそこに宿ってくださる、だから弱い時にこそ強い、信仰告白においてまことなる神を信ず、このまことなる神が私たちのうちに宿ってくださることを信ず、この告白することが全てであります。この信仰の告白こそが私たちの人生を力強く生き抜かせる、どんな時にあっても行き詰まっても希望を持って喜びを失うことなく歩ませる力であること、そのことが信仰告白からそして御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。人信条を学んでいます。まことなる神が、キリストが私たちのうちに宿ってくださる、そこで神の力を表してくださる、そのことの幸いが示されています。行き詰まるというその中にあってもなお喜びを失うことなく弱い時にこそ強いと御言葉に励まされて歩むことが許されています。心から感謝いたします。どうぞ私の最も弱いところ、最も弱いところ、最も醜いところにキリストを宿ってくださって、そこで力を発揮してくださる、 このお方の力を見つめながら、主が宿ってくださる幸いをかみしめながら、また私たちの人生の歩みがなされますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。